では、ヨハネに、あ、ヨハネじゃないですね、使徒の働き、4章です。まだヨハネの福音書の余韻が残ってて、
今からお話しするのもちょっとヨハネの福音書、
言及します、けれども使徒の働きの4章です。皆様どうでしょうかね、この聖書通読の学びを、まあ、使徒の働き入ってますけれども、楽しんで読んでらっしゃる、ワクワクしてね読んでらっしゃるでしょうか。私たちが知っていることは、この聖霊による働きであって、その力によって、この生きていくのであって、私たちがその中に系統あるいは献身していくならばですね、神が偉大な力を、私たちを通して表してくださって、神の大いなる恵み、この救いの働き、また教会のこの成長ですね、成長って言っても数でなくて、そのキリストの形に作られていくという、御丈にまで成長していくというですね、その成長ですが、それをね見ていくことができるんですね。これに限ってます。ですから私たちがどんなにこの努力して、いろんなこのことをですね、このやりくりして、こうやってみよう、ああやってみようって言って自分で戦略を練ったとしてもですね、徒労に終わるんですね。神がなされるのでなければ全ては虚しいという言葉も詩編の中に書いてありますですね。この聖霊の働きを見ています。でこれで必要なのは信じること、私たちに必要なのは信じることなんですね。これを感じるとか頭で理解できるとかそういうことはなくてもですね、信じるということ、それに伴って、この神が私たちが聖霊、私たちを聖霊によって導いてくださるというこの世界ですね。で、3章からの続きになりますね。もちろん4章はで、そこで足苗の男をイエス・キリストの名によって立ち上がりなさいと、起きなさいと言ったら起きた。でそれで、神殿の中にいる人たちが非常に驚いて、なんかペテロやヨハネに何かパワーがあるんじゃないかなと思っていたところ、なんでそのように見てるんですかと、アブラハム、イサク、ヤコブの神である方がイエスに栄光をお与えになりましたと、このように言って、あなた方がイエスを十字架につけたけれども神は黄泉に留めておくことをせず蘇らせたんだよと、このようにして説教を始めましたですね。そしてイエスは天におられて、この万物の回復がなされるまでですね、天に留まってなければいけない。だからイエス様は戻ってこられるけれども、あなた方は悔い改めなさい、そうすれば罪が拭い去られる、拭い取られる。どれだけ綺麗になるかっていうことはですね、綺麗になるっていうよりも、当時はこうやってインクジェットとかそういうものじゃなくて、こう一生懸命やったらこうなんかあるじゃないですか、今ボールペンでもこう消せるやつ、ね、こうああいうものですね、いわゆるデータ消去ですね、罪が許されるんだよということをですね言ってるんですね。いや君の罪は許してるけれども、悪いこと許してるけれども、覚えているからねって言ったらですね、これ許しじゃないんですよ。どうですか、許された気分ならないでしょ、いつも持ち出されて、あなたね5年前にこんなことやったでしょとかってね、拭い取ってください。でこのようにしてペテロは語り続けたんですね。でね、これ続きなんですね、4章はね。でこうやって語り続けているときに、かつてイエス様が受けたことをペテロとヨハネも受けることになります。イエス様が宮の中で教えておられたときに、祭司長たちや民の長老たちがイエス様のもとに来て、何の権威によってこれらのことをしているのか、誰があなたのその権威を与えたのかという、挑みかかる言葉を話したわけです。というか彼らが脅威を感じて、その自分たちが神殿を治めているですね、管轄している、自分がこれを仕切っているのに、そこに イエスがですね、この教えを垂れて人々を引きつけているという状況の中で何の権威によってそれをしているのかと。でこのことを今同じように脅威をこのペテロとヨハネのペテロのその働きをについて感じてですね、それで捉えるんですね。二人に手をかけて捉えたんです。ここも似てますよね。イエスも、つい、まあ、あの時はイスカリオトのユダですけれども、でところがペテロはですね、そのことによってますます大胆になったんです。そして先ほども歌った歌にもありました、歌詞にもありましたが、12節でこの方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。で13節を見ると、彼らっていうのはその祭司とかその長老たちはペテロとヨハネの大胆さに驚いたってこういうふうに言っているんですね。皆さんもご存知の通り、あのペテロですよ、 2,3 ヶ月前でしょうかね、わからないですけれども、十字架のこの、なんか死刑になるとユダヤ人に定められるあの時にはもうこの人は知らないって3度言ったあのペテロですね、180度変わりました。今360度って言おうと思ったんだけど、360度同じ方向になっちゃうからまずいね。180度、変わりました。権威者の前であっても恐れることなく勇気を出して御言葉を真理をまっすぐに語る、その大胆さっていうか自由ですね。この大胆という言葉がこの4章には出てきます。でそれとともに聖霊に満たされてという言葉も出てきます。つまり聖霊に満たされて私たちが普通であればおじげづくところをですね、神は勇気を与え、その自由にしてくださる。この神の言葉のみが永遠であって真理なんですよね、もちろんですよね。私たちはそれを信じてますけれども、その通りそれに従って動くことができる自由が与えられるということですね。ところで私たちの教会ですね、私たちこのクリスチャンですけれども、クリスチャンでない人に、尋ねられたらいつもこういう質問が来ますよね、プロテスタントなんですか、カトリックなんですかってこう聞かれます。あと聖地旅行に行った方々はですね、もっと教会の姿というのは複雑だということを気づきますが、あそこに行くとカトリックが後発隊なんですね。ちょっと横にちょっとついてるみたいな、後から来てもっと前からある教派がありました。それがね、正教会と言います。東方教会ですね、東方の教会で、私たちは西方の教会でこのようになって、しかもその西方教会の中でこのカトリックからこのプロテストしてですね、抗議してこの出ていったのがプロテスタントになりますが、私たちは教会は歴史的にはプロテスタントにあり、教会という組織というよりもこれ運動ですね、運動ですね、その精神を受け継いでいるわけなんですね。だからいつもはねプロテスタントだって意識してないですけれども、ちょっと今日話をね、させていただきます。なぜかというとですね、ルターが、有名な言葉を残したんです。でそれは何かというと、我ここに立つという言葉ですが、ここっていうのは今いるこの物理的な床の話をしているのではなくて、御言葉に立ちますっていう言葉を残したんですね。当時の西洋の世界はカトリック教会はが国家権力と同じように権力を持っていました。これはちょっとね想像できないんですよね。だってほとんどの国があれでしょ、世俗国家ってその別に宗政教分離でね、じゃないですか。 だから想像できないんですけど、当時はですね、同じぐらいのあるいはそれ以上の権力を持っていたんですね。けれどもルターは、キリストの教会は神のしもべであり、神の言葉また命令であると認識していること以外には従えない。しかしローマ教皇は自らの言葉を最終権威として、キリストの言葉を自分に従わせていると。わかりますか？教皇の言葉、人間の言葉によってあなた方この人々を従わせているけれども、私はこの聖書の言葉、このキリストの言葉、これのみに縛られてるんだと。でこのように告白してたんです。それで激しくカトリック教会を批判して破門されたんですね。破門わかりますね。で帝国議会っていうのがいわゆる国会ですね。帝国議会に召喚されて、で彼が書いた著書をですね、こう並べられてですね、2つのことを聞かれました。これはあなたの書物か、あなたの書いた書物かと。で2つ目の質問は、これを撤回するかっていうことを言ったんです。英語だと recant って言うんだけど、なんだろうね、 recant、うん、撤回、まあ分かりやすいのは撤回するか取り下げるかですね。そしたら彼が演説を、ルターが演説を始めてこう言ったんです。聖書の証によって私の誤りを証明し、私の良心が神の言葉によって捉えられない限り、私は何事も取り消すことはできません。なぜなら良心に反して行動するのはなすべきことではないからです。私は断固としてここに立つものです。それ以外のことはできません。神よ、私を助けたまえ。アーメン。これが彼の演説の締めくくりだったんですね。イエス様が第一テモテの6章の13節で、これパウロが言った言葉ですけども、私はすべてのものに命を与えてくださる神の前で、またポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って証しされたキリストイエスと、こう言って、ポンテオピラトという権威者ですね、権力者ですね、ローマですよ、ローマの前で素晴らしい告白をしたイエス・キリストの前でとパウロは話したわけなんですね。でから ルーテルが行ったことも似てますね。神の前でこの権威者の前にいるんだけど、権力者の前にいるんだけれども、私は神の前に立ち、この神の真理に立って生きていきますという告白をしていくんです。これね、でっかい話のように聞こえるかもしれませんけれども、皆さんがいろんな人の前で立っているわけですよ。周囲の人、関係がありますね。関係性を持って生きていますね。ですね。で、このことを言ったら自分の立場が危うくなるっていうことも、聖書の言葉、イエス様の言葉にはあるんですよね。で普通だったら知らない、だから知らないかのように振る舞っていく、まあ、つまり偽る、嘘をつく、自分に対して嘘をつく。けれども神から与えられた良心に逆らうことはできないとして告白をしていく自由。イエス様が8章の32節で、ヨハネの8章の32節で、真理はあなたを自由にしますとこう言われた。この自由が私たちに与えられています。5節から今朝はね、12節までを、まあ、じっくりと見てみたいと思います。5節、翌日民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席したと。この2人を捕らえて、そして翌日夕方になったのでね、翌日まで放置して留置していたわけですね。 サンヘドリンと呼ばれますけれども、最高法院と新改訳の聖書では訳されてますが、まあ、ユダヤ人の意思決定機関です。ユダヤ議会です。で、先ほども少し言及しましたが、このようなサンヘドリンという公式なものではないですけれども、ここに出てくるアンナス、そしてカヤパの前での法廷に立ったわけです。こう召集されてですね、サンヘドリンの仲間が召集されて、そしてイエス様はその彼らの前に立ったんです。で、その時にペテロは中庭にいたんです。で、火の焚き木のところで暖炉を取ってた、体を温めてたんです。女中が、あなたもあの人の仲間でしょうと、ね、仲間でしょうイエスの、このように言ったら、あんな人知らないってですね。で、それを3回、鶏が鳴くまでに3回言ったんです。中庭で、ね、そのようなもうあまりにもしょぼい反応をしておじけづいていたペテロが、今は勢ぞろいで大祭司の一族、あとは長老、民の指導者たちですね、長老たちのパリサイ派が多いんですけども、立法学者っていうのはこの立法に精通している人たちですね。口伝立法も含めて、ここでは口伝立法っていうのはこの口で言い伝えられてまだ文書化されてない立法ですけれども、これをね解釈していたエキスパートですよ。いわゆるもう権威、政治的にも宗教的にも学問的にも、もう権威の、集まりですよ。シンクタンクとか全部集まって、どうですか、何々進学校っていうね、もう大それた進学校のところにちょっとね行って立たされて、でそこに教授陣、旧約聖書を専門にしている、この著名な人がババババババって言って、そこに誰がいいかな、法務省の一番偉い人が来て、いろいろバーッとこう来てですね、そして立たせられていると同じですね、今ペテロがその場所にあって、しかもまだほやほや、あの事件が起こってから、イエス様が十字架につけられるっていうあの事件が起こってから1年も全然経ってないですよね、数ヶ月かなんかわからないけれども、めちゃめちゃ近い。で、7節です。彼らは2人を真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問したと。何の権威によって、先ほど話した通りです、イエス様の、自分たちの主イエス様のことを思い出したと思いますね。そして次に、誰の名によってって、これがね実は誘導尋問なんです。この、自白させるため。で、何の誘導尋問かというと、申命記13章のところに預言者とか夢を見る者たちが現れて、印とか不思議を示して、何かこう偶像というか、この神以外の神々ですね、いわゆる偶像に従っていきましょうとそそのかしたらですね、彼らに聞き従ってはいけないと、殺されなければならないというふうなことが申命記の13章書いて、で今足がなえた者が立ち上がっているというこの印が起こったわけでしょう。そこで誰の名によってって言ったっけ、イエスの名によってっていうふうに言い始めたら、ほら他の神を、他のものを神にしているっていうことで死刑にするように、この誘導したんですよですね。ここまでされたのであれば、恐れてイエスの命も出てこないと思います、普通は。 ところが8節の前半見てください。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の長老指導者たち並びに長老の方々と。聖霊に満たされてという言葉があります。これがペテロを全く変えてしまった源泉になるわけなんです。しか、一章の8節で、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますということですね。でここで知っていただきたいのは、ペテロは別に振り絞って聖霊に満たされますよとかって祈ってたわけじゃない。そんな暇も何もないわけなんですよ。そのまま聖霊に満たされていったんです。満たされたんです。でもともとですね、イエス様が前もってルカの12章ですけれども、この弟子たちに語ってらっしゃったんですね。このようにいいですか、12章の、ね、11節で、また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからですと。この、もう本当におじげついてしまうような、とてつもないこう震えてしまうような状況の時にですね、聖霊が下ってくださって、下るっていうかこう満たしてくださって、聖霊で、そして彼は語り始めるんですよ。信仰とともにこれを行っていきます。この前信仰について、ね、勉強しました。いいですか。で9節で、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたということのためなら、皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたいと。とかく聖霊の満たしというと、なんかうわーとかってなってね、なんかね、まあ威厳家だったりね、これ予言だったりね、なんか恍惚状態になってですね、うわーとかってなって、こういうなんか、それかなんか劇的な体験をするであるとか。だけどどうですか、ペテロ聖霊に満たされたら、淡々とこの裁判の席で証言をしてるにしか過ぎないんですよ。でも内容がすごいんですですね。どうしてもね、聖霊のとかっていうとね、クリスチャンたちはなんか勝手にイメージを描くんだよね。だけど御言葉が大事です。じゃあ聖霊に満たされてどうなるのかっていうのを客観的に見ていく必要があって、何が違うのかっていうのは、先ほどから話しているようにね、女中にちょっと言われただけで知らないって言っていたところが、今はこの民、民の指導者たち並びに長老の方々と、ここにいる人たちにそのまま丁重に、ね、彼らの権威を尊重しながらですね、この語って、整然と語っていくことができるようになるわけです。で、今あれ9節読んだっけ、私読みましたよね。でここで言ってるのが、一つ目がね、一人の病人に対する良い技のことについて、私が今取り調べを受けているんですよねってこう言ってるんです。でこれはね、本当に変なことなんです。でこれが変だっていうのがみんなに分かる、特にユダヤ教の中ではすぐ分かります。病人を治したんですよ。この足がなえてる人が立ち上がったんですね。良い技なんですよ。その超自然的なことも、自然にその医者とか、そういう貧しい人を施すとか、この病人の人をこう助けるであるとかっていうのは慈善行為って呼ばれるじゃないですか。これこそが憐れみの行為であって、神が聖書の中に何度となくですね、この律法の中で命じている、施しをしなさい、良い行いをしなさいと言って、だからイエス様もパリサイ派の人に安息日にこんなことを行ってはいけないって言った時に、 あなたは穴に落ちた牛をね拾い上げるじゃないですかと、ね、こういう良いことをすることを禁じる律法ってあるんですかって話をしたわけですよ、イエス様は。ましてやこうやってって言ってね、人間の人たちが、人間がこの癒しを受けるということを安息日という安息日の勝手な解釈によってやめさせようとするっていう愚かさをですね、イエス様はお語りになって、 今ここでもですね、ペテロはそのことをもう自明のこと、あまりにも明らかなことを言って、いるわけなんです。良いことをしたんです。で、私たちの大胆さもここにある、この良いことを控えてはいけない、良いことに勤勉でなければいけない、何かこう人にどう見られるかとか、何かこういう状況だからとか、そういうことではなくて、良いことを良いこととして行っていく大胆さが必要ですね。ヤコブがこう言いました。4章の17節で、こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと、このように言っているわけなんですね。まあ、今パッと浮かぶと、この宗教のしきたりとかですね、そういう中でこの良いことをしていかないっていうね、いろんな例としては、日本だったら何かなと今ふっと思ったんですけれども、例えば葬儀といったら大体仏教ですね、仏式ですね。で、仏式と私たちのこのクリスチャンの考えでは合わない部分がもちろんたくさんありますですね。一番大きいのはこの死者を弔うっていうか、この死者に捧げる行為ですね。で、これをやってはいけない、避けなければいけないですけれども、でもこのしきたりとしてその場で集まってお酒飲んで、それで終わってバイバイなんですよ。で、そこですいませんありがとうございますとかって言って、ご遺族の方々が一番本当は悲しんで涙流していなければいけないのに、もうみんながただ飲んで食べて、なんか義務を果たしたって感じだね。そうでしょ。でもクリスチャンだったら、例えばこういうことができる。その終わった後にね、訪問しに行く。もう人が、その愛してる人がいなくなったわけですよ。ですよね。そしたらその人のことを思って自由に考えて良いことをすることができるわけですよね。他の人がやってない。でそのしきたりにおいては、そのね、偶像礼拝になることはやらない。ね、それだけじゃなくて、本当にそのご遺族に対して本当慰めを与えることができるっていうのは、このクリスチャンとしていくらでもできるわけですね。困っている人に対してとか、本当に悲しんでいる人に対してとか、良い行いをする自由が与えられて、このことにおいて大胆であるべきなんですね。で、10節の今前半まで読みましたけど、今度後半ですね。この人が治ってあなたの前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることですと。ね、この人が治ってあなた方の前に立っているのは、今目の前にその人がいるんだよね。多分ね、その人も一緒に留置されてたのも、なんか、ね、お前も来いとかって感じで、ね、それだけじゃなくてね、よく出されてこういるわけですよ。で、ペテロは彼らが一番聞くのが嫌がってることをそのまま言っちゃったんです。2つ言ってます。あなた方が十字架につけたって。十字架というのはローマによる処刑なんです。そして彼らは陰謀から陰謀で不法な裁判をすることによってイエス様を殺すことに成功したわけなんです。ローマの裁判なんですから、ピラトが決めたことであって、死刑にしたのはローマなんですけれども、彼らはそれを訴えていろいろと後ろで企んで、こう持ってって煽っていろんなことをやって、なかったことにしようみたいな感じですよ。簡単に言うと、私たちは責任がないという感じですよ。ローマがやったんだからね。けれども、バシッとあなた方が十字架につけたと、このようにズバリと言ったんですね。でね、この彼らはね、ずっとイエスという名前さえもね 言わないんですね。このね、5章の28節見ると、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているって言葉が出てくるんですね。あの人っていう言葉使ってるんです。この名とかね、あのイエスっていう言葉使わないぐらい、こうすごい避けてるんですよ。上手に避けて、こう自分のことと関わらないように、自分のそのものとは違う、関わらないようにさせていっているんですけれども、ペテロはそれをズバリと、その彼らの闇の部分を明らかにしたわけなんです。パウロはこう言ってます。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさいと。身を結ばない暗闇の技です。まあ、当時のエペソはね、もう本当にちょっとここでも話すことができないほどのハレンチなことをしていたりとかですね、まあ、その話をしていると思うんですけれども、けれどもですね、世の中というのはそれとなくという悪がはびこってます。それとなく行っていくので、それが悪であるかどうかっていうのは見えにくいんですね。本当にそれとなく多いです。なんとなく、少しずつ。例えば自殺を呼びかけているサイトっていうのは、別に、そういうのあるよ、自殺とか、自殺どうやったらいいのかとかさ、アングラのサイトですよね。でもそういうところで別に、あれですよ、自殺こうやってしてみなさいとか何とかって言わないんですよ。なんとなくなんです。でそのなんとなくが一番影響力があるんです。ですよね。空気ですよ、簡単に言うと。空気。空気を読みながら。で、そうやってですね、私は嘘はついていないみたいにしちゃうんです。私はこの悪いことを言っていないみたいにさせちゃうんです。やっぱり強さとかね、このそそのかすとか、そういうのもあるでしょ。で、そういう暗闇の技、なんとなく、それとなくっていうのはですね、悪は見えにくいです。イエス様の真理によって、しかしそれが悪だということであれば、そのままその罪を告げる。あるいは、口で言うのでもなかったら、良い行いによって相手がおのずと間違っていることを明らかにするという勇気も必要なんです、私たちは。そして神が死者の中に見えらしたナザレ人イエス・キリストの名によるという復活の方ですね。でこれも彼らが嫌がる2つ目の事柄です。サドカイ派の人たちはこのことを信じていませんでした。4章2節見ると、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えることに苛立ちとあります。サドカイ派の人たちは目に見えるものを信じて、目に見えないものは信じてなかった。天使であるとか、あとは死後の世界ですね、この復活であるとか信じてなかった。合理主義者であり物質主義なんですね。あのイエス様に問い詰めた時に、あのほら7人の男と結婚した妻が死んで蘇る時に、じゃあ誰と結婚してるんですかって、あの質問したのはサドカイ派の人たちです。で復活を信じていないのに、ペテロはその大祭司勢ぞろいしているこの一族の前で復活の真理をですね、このようにして大胆に告げたんですね。臆することなく語っていきました。イエス様の場合はパリサイ派との確執があった、対立があった。覚えてますね、安息日の解釈について対立があった。でイエス様が行ったことってかなり意図的なんですよ。でこれをやってはいけないとかっていうことが口伝立法の方に書いて、例えば椿を、これ椿をやって、これそれを、泥を作って、そして目に当てたでしょ。あれね、ミシュナっていう口伝立法の中に、このね、そういう安息日にやってはいけない仕事として書いてあるんですよ。それイエス様があえてやってったんです。 で、このように私たちはある意味で良い行いについてアンチにならなければいけない。アンチっていうのはわざとですね。そうやって、この、周りが絶対反発するとか反対するとか怒るっていうことがあったとして、その相手が信じていることと真逆のことであったとしても、それを明確に伝え、または行うということが必要になるわけなんですよね。まあ、今思い出すと、今またちょっとそうですね、原稿にないんですけれども、まあ、私はスクールミニストリーというところを、この、出たんですね。あの進学校というか、この牧会訓練校みたいなところですけれども、でその校長先生はあのカール・ウェストランドと言います。で、今あの人種差別の話がすごい大きいじゃないですか。で、彼がですね、私はアンチレイシストだって言ってました。つまり人種差別に、反人種差別主義者だと、反対する人物だと、で彼は言ってましたですね。で、トランプ支持だと即座人種差別っていうのが、もう今アメリカの、今アメリカの風潮なんですけど、私はトランプ支持だけどアンチだと。で、私はでもそれよく知ってるんですよ。よく知ってます。私アジア人じゃないですか。アジア人のあるこの日本から来たものなのに、私たちが今でもアメリカに戻ったら家に連れてって、そしていろいろと話して、私たちがどうなっているかって、この時間を取って家族のように話してくれるんです。で、私たちみたいな人が何百人といるんです。で、彼は黒人の差別されているこの貧しい地域、ワッツっていうのがロサンゼルスにあるんですけど、そこで本当は進学校みたいな弟子訓練学校を作ろうと思ったんだけど、もうちょっとおじいちゃんになっちゃったので体力がない、できないと。もう黒人の人、ヒスパニックの人、わざとって言ってました。デリバレットっていう言葉を使ってた。わざとだと。で、そのことによって全ての人に救いを与えるイエス・キリストの福音なんですよ。ギリシャ人であってもユダヤ人であっても変わりなくイエスを信じる信仰によって救われて、このイエスにあって2つのものが1つになるって書いてあるし、これが聖書の真理でしょ、キリストの真理でしょ。で、これをその社会的には白人だけ、黒人だけ、ヒスパニックだけってなっているところを、彼はわざとそれを壊すように動いていってるんです。でもそれも私たち経験してるから、彼が人生バカかってのはレイシストじゃないよって、逆だよってすぐ分かります。白人の人ですよ彼は。で、今ちょっとね、例として挙げましたが、このようにして、このペテロはサドカイ派は復活はないと信じているんだけども、復活したんだと、あえて神の真理をそう言ってない、そう信じてない人の前で明確に言いました。で、11節です。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことですと。もっと強く言ってますね。これ詩篇の118篇の言葉なんですけれども、イエス様もこれを引用したの覚えてますか。宮の中で、あのブドウ園の例えですね。ブドウ園をこの主人が任せて、農夫たちに任せて、その収穫をもらいにしもべを連れてったら、ボコボコに叩いてね、こう迫害をしたわけですよ。で、最後にこのその主人は、息子だったら敬ってくれるだろうと思って送ったら、なんと農夫たちは、こいつを殺したら相続は私たちのものになると言って殺したというふうな例えをして、それでイエス様がここの詩篇の118篇の言葉を引用されたんです。つまり宗教指導者が本来ならばメシアを受け入れて、民をメシアを受け入れるように導かなければいけない人たちが、そのメシアを捨てたんですよね。見捨てたわけです。こんな矛盾ないでしょ。教会の牧師がイエス・キリストを罵って冒涜して、こんなの信じるなって言ったらどうですか。スキャンダルだよね、スキャンダル。このスキャンダルが起こったんですよ。スキャンダルってもともとね、つまずきっていう意味ですからね。スキャンダリオン、このギリシャ語から来てますね。つまずきになるし、このつまずきが起こった、この矛盾が起こった。でもそれが要の石となったと、これ復活のね予言なんですね。要の石となったと。 つまり捨てられた石が神殿の中での要石、要っていうのはこの石が、これ取っちゃったら、あのブロック、なんかあるじゃない、ほら、なんかこの、ジェンガです、これ取っちゃったら一貫の言われてみたいな、一番大事なこのところあるじゃない、あれが要石ですよ、ね。これ取ったら全部建物倒れちゃうっていう。神の家を建てる要石になったと、イエス様がよみがえることによってキリストを土台として私たちが霊の家が建てられているわけですね。神の家が建てられているわけです。このように言ったわけなんですね。もう神の中では全部がイエスを殺すということも全部織り込み済みで、それを想定してご自分の計画を立てておられたということをここで話しているんですね。私たちの勇気って何かというとですね、この人間の最悪な状況を神はそれでも支配しておられるということを言う勇気ですね。これ難しい、非常に難しい。十字架の真理っていうのはそうです。誰も思いつきませんでした。なんであれが神の知恵なんだ、なんであれが人を救うのか。けれどもそれが永遠の救いをもたらすご計画になっている。だから私たちが悪いことが起こった時に、クリスチャンはそれでも神は生きていると、それでも神はこのことをもう身胸の中で許しておられると、そしてこれでも神はご自分の栄光のために愛働かせて善としてくださる善なる神がおられる、良いお方なんだと神はこのように言って、そしてその中で十字架の苦しみもあるわけですよ。共に悲しんでいく、共に苦しんでいく、苦しんでいる人たちと共に苦しんでいく、でこのように生きていくというのは勇気がいります。やっぱりね、悪いものはね、悪いって言ってもことごとくね、あの非難してね、吊るし上げるのは楽ですよですね、あるいはたたりだって言ってね、これさえ取り除ければって、呪いはなくなるって言った方が楽ですよ。でこれが宗教でしょ、他の宗教です。そしてこう吊るし上げるのはなんか政治思想でいろんなのあるし、もう共産主義とか全部そうじゃないですか。こうね、こう資本家がいるからいけないんだとか言って何かこう他のものをで、こうしないのがクリスチャンなんです。十字架は誰もがこれがまさかっていうご計画でした。パウロは言いました。第1コリントの2章の9節で、しかしこのことは目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだこともないものを神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでしたとあります。大胆に最後ですね、12節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。やっぱりね、クリスチャンの信仰は排他的です。でも十字架の真理、そこにある人間の罪の姿を考えたら、これしか救いの道はないというこのペテロの言葉に私たちは同意すると思います。イエス様が、私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰も父のもとに行くことはできませんと、またマタイの7章の13節で、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう、そしてそれを見出すものはわずかですと、このようにイエスの道は狭いんだよって言ってるんです。これが真理なんだって言ってるんです。天下に救われるべき名は何一つないとこう言ってるんです。ブッダによっても救われないよと、ムハンマドによっても救われないよ、そしてここにいる人たちはユダヤ教の人たちですけれども、ユダヤ教によっても立法の行いによっても救われないんだよって。家族で同じ宗教を持って、同じ宗教を持っているその段階でも何でもいいんだけれども、それによっても救われないんだよと。もし救われるんだとしたら、キリストは死ぬ必要がなかったんだよ。キリストが死んだっていうことは、これ以外に方法はないから死んだんです。 イエス様がゲッセマネでの祈りで苦しんだのは他に方法がない、いやあるんじゃないのっていうことをイエス様はもだえて苦しんで祈られたんです。でも父なる神の願われることであれば、でイエス様は、ね、父なる神が願われていることがこれなんだと、十字架以外には救いはない、イエスの名によって以外には救いはないという、もしあるとしたらキリストの死は無意味になってしまうんです。十字架の言葉はつまずきです。多くの人をつまずかせます。私もこういうふうにでっかい声で言ってますけれども、でこうやって信じてる人たちの前ででっかい声で言えるじゃないですかね。でヨルダンに旅行行った時に、あのガイドの通訳をしている日本語ペラペラのね人にがムスリムですけど、彼はでどんどん質問してくるんですよ、キリスト教の。クリスチャンをガイドしたのは初めてなので彼も、ね、でどんどん質問してですね、でもう革新的なことをどんどん聞いてくるわけで、ニコニコ笑いながら、じゃあキリスト以外には救いはないってことですね、他の人たちは地獄に行っちゃうんですかって言って、僕がニコッと笑いながらうなずきました。十字架の死以外にはイエス様のですね、他にはたくさん良いことを行っても天国には行けないんだ。私たちのうちで葛藤がありますね。このことを語るのは葛藤があります。でもこれまでの聖書に出てくる預言者はみんな葛藤してました。エレミアはもう語りたくないってこう言ったんです。で語りたくないってもう語るまいって決めたと思ったら、御言葉が、神の言葉が 骨を燃やすかのように熱くしていくかのように、もう無理だって。パウロはこれを、福音を語らなかったら私の災いが来るってこう言った。語らざるを得ない。でこれは聖霊の満たしによって皆さんにも力が与えられます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたの、ペテロを通してのあなたの御心を知ることができて感謝いたします。どうか今ここにいる兄弟姉妹にどうぞあなたの聖霊のこのここの大胆になっていくという、この弁明をするという、このどんな人の前でも真理を語り、暗闇を明らかにし、光によって良い行いをためらうことなく行い、自由にされたクリスチャンとなることができるように、どうぞあなたが助けてください。神を助けてください。ここから使わされて、その場所で、自分には無理だという場所で、あなただけができたという証を持って、また私たちが共に会うことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。